世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。暑さが強まる時期となりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、災害時の在宅避難と防災カタログポイントギフトというテーマでお送りします。なお、この放送は6月20日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は災害時の在宅避難と区が配布を予定しております防災カタログギフトとポイントについてお送りいたします。早速ゲストをご紹介しましょう。区内大倉にあるサレジアン国際学園世田谷中学高等学校教諭の京由里子さんです。京さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、京さん、学校名も新しくなられたんですよね、はい、ぜひご経歴、ご専攻など伺えたらと思います。
はい、本校はサレジアン国際学園世田谷中学高等学校と申します。一昨年までは目黒整備学園という女子校だったんですけれども、昨年度から共学化しまして名前も変更になりました。で、私自身は社会科の教員なんですけれども、10年ほど前から防災教育に取り組んでおります。宮城県仙台市の出身ということで、やはり東日本大震災がきっかけです。
ね、区長、京さんともご縁も深いんですよね。
そうですね、僕も宮城県仙台市出身ですからね、はい、東日本大震災でやはり大変な被害を受けて多くの方が亡くなったことがショックで、まあ、これも区長としての仕事を始める大きなきっかけになっているので、最初の2014年ぐらいからですね、京先生はさまざまな生徒たちと一緒に作る防災という取り組みをされて、世田谷区のですね、女性のための避難所とか、避難所におけるそのジェンダーの視点をちゃんと入れようとか、ご参加していただいて大変長い付き合いになりました。
はい、はい、そうですよね。そういった女性から見る避難のポイントっていうのは大切なところですよね。
そうですね、最初は女性視点というところで女子校だったので、始めたんですけども、そこからだんだん自分視点が非常に大事だなと思いまして、それぞれの視点でこう想像力を働かせながら備えていくということを呼びかけています。
まさに自分ごとにもなりそうな避難ということで、区長、災害時における在宅避難をご提案もしてるんですよね。
はい、そうですね、どうしても大きな地震がありました、あるいは水害がありましたというと、学校の体育館に身を寄せ合う避難所が紹介をされますので、世田谷区民の方もね、大きな地震等があったら何はさておいても避難所へというふうに考えられている方がとても多いんですね。でも、よく考えてみれば、92万人の人口に避難所の数が95、到底無理なわけですね。そうするとやはりしっかりした構造を保っているお宅であるとかマンションであるとかっていうところでは、とりあえず災害直後の何日か在宅避難、在宅でしっかり生き延びるということを呼びかけているところなんですね。
今までも世田谷区で天災だったりで、本当避難の時に大変でしたもんね。
そうですね、実は4月26日に能登半島に行ってきました。珠洲市と輪島市にそれぞれ500万円ずつですね、区民の皆さんからの災害支援金の目録を持ってお二人の市長に渡してきたんですが、例えば珠洲市などはまだ水道がね、復旧してなかったんですね。地震からほぼ4ヶ月経っても市役所の水道も止まってる状態ですから、トイレがトイレトレーラー というのが、他の自治体から輸送されてきた、そこを使ってるんですね。そういう意味で言うと、そのどのくらい長くなるかっていうのも、これもあります。ですから在宅避難は分かるけれども、そのデメリットがあるでしょうと、それはやはりその避難所に行くと、まず情報がありますよね。それから食料、水、そういったものの支援があるけれども、自分の家にいた場合はどうなんだろうか、そういう疑問に答えていかなければいけないし、フォローする体制を作るのが区の課題になっています。
でそういった避難ということもね、様々な視点から考えなければいけないのかなと思うんですが、京さん、学校で実際に生徒さんたちに防災の必要性も話されてるんですよね。
そうですね、防災 の授業を始めるときに、私がまず最初に行っていることが、防災についてどう思ってますかと、どんなイメージ持ってますかって聞くんですね。そうすると生徒たちには書き出してもらうんですけども、めんどくさいとか、暗い気持ちになるとか、やりたくない、もう考えると災害が起きるんじゃないかということで、もう怖いという、そういった非常にネガティブな気持ちを持っています。で、本校の防災教育では、災害を防ぐ防災ではなく、希望の防に最高の災を取って、防災という漢字を使っています。でその心はと言いますと、実は災害と防災って本当に対極にある別物なんですけれども、言葉が似てることで、なんとなく防災ってこう考えるの嫌だなっていう気持ちになってしまいます。でも実際はこう災害を乗り越えるための、災害の先にある未来に向かうための、こういうポジティブな行動なので、そういった漢字を使っています。
でその防災という意味も秘められたこのネーミング、災害時おうち生活のヒント、どうしたらいいの、在宅避難の中にも区長書いてあるんですよね。素敵なネーミングですよね。
そうですね、これはぜひホームページですぐ見つけられると思うので、災害時おうち生活のヒント世田谷区とかね、検索していただくと、出てきます。これお役所が作ってこういったパンフレットとはもう本当にだいぶ違う。実は京先生と生徒さんたちが漫画イラスト、それから望む最高の防災、ということも書いてありますし、やはりフラットな目線で、分かりやすく、お家が安全な時はお家にいましょうみたいなね、薄いパンフレットなんですけども、若い人たちがちゃんと参加して、普通の防災パンフとはだいぶ違ういいものになったかなと思います。
でイラストもとっても可愛らしくて、その中に間違い探しのような形で手軽にできるお部屋の震災対策だったりとか、災害が起きた時どう動くのかっていうのがとっても分かりやすくこう描かれてはいるんですが、京さんいかがでしたか。生徒さんと共に作り上げていく過程は
とても楽しく作りました。まず夏休みの宿題で生徒たちがそれぞれ漫画を描いたりコラムを考えてきたり、そのアイディアを持ち寄って、でそれを選んでいただいて、でさらにですね、原稿を作る途中には区役所の方に授業に来てもらって、生徒たちがどうやったらもっと区民の皆さんに読んでもらえるか、ここの文章硬いですよとか、こんな工夫をしたらもっと若い人にも見てもらえるんじゃないかとか、いろんなアイディアを出して、それがギュッと凝縮された冊子なので手に取りやすくて、本当に生徒たちも出来上がった時に自分たちのアイデアが採用されているのが嬉しいってこともあったんですけども、家族とこう話し合うきっかけになった。で在宅避難という考えを自分もあまりこう知らなかったけれども、この冊子作りを通じてその意識を持つことができましたという、非常にポジティブな感想がたくさん集まりました。であとまた教員として非常に嬉しかったのが、私が防災教育を始める前にの教え子から連絡が来て、防災について考えるがなんとなくこう気持ちが重かったけども、この冊子を見てスーパーに行くと防災のことを考えたりとか、キャンプに例えてあったので、なんかこう前向きに防災を考えるきっかけになりましたっていう卒業生からの連絡も非常に嬉しかったです。
区長、本当学生さんの柔軟な発想っていうところが満載ですよね。
そうですね、行政が区民の方に例えばね、こういった防災の注意点みたいなことを語りかけると、過剰書きになったりとか、漏れがないように細かい字でうわーっとこう書いたりね、そうすると、まず読まれないことも多いし、読んでみてもですね、いろんなことが書いてあるんだけども、何が重点なのか分かりにくいことが多いんですが、こちら の, パンフレットだとですね、災害が起きた時にはもうまず初動でどう動いて、そして在宅避難もあるよ、 まあ、トイレがやっぱり最大の問題だよね、うん、そしてトイレはじゃあどうやって普通に水が流れて下水っていうその循環が途絶えてしまうっていうことがあり得るよと、まあ、そういうふうになった時にこうやりましょうとか、あのお部屋を見渡してどこが危険かチェックしていこうとか、戸建ての場合どこが地震とかで危ないのかとか、もう非常にきめ細かくですね、ページ数少ないんですが、分かりやすく書いてあるので、すごく上から目線ではなく、あの生徒さんたちとそのご家族と、つまり若い人も含めて、あの一緒に語り合うような雰囲気で作られてます、うんうんね、とてもそこはいいと思いますね、
はい、優しさも満載なんですが、うん、やはり京さんそういった点というところは今までもその学生さんとのボランティアの経験も生きてたりはするんですか？
そうですね、まあ、コロナの前なんですけれども、宮城県に生徒たちと一緒に、まあ、ボランティア防災研修ということで行っていました。そこでやはりいろいろな話を聞いて、こう自分のために備えていくということが非常に大事だなと、うん、で、その中で生徒たちが防災について考えてこう発信するっていうことが非常にこう何かこうポジティブなパワーをこう広げていくなというふうに思いまして、で生徒たち自身のまあ、意識もこう高まっていく相乗効果として、あの非常に効果があるなというふうに思いました。やはりそれはこれまで経験した方たちから、次は東京で災害が起きるかもしれないから自分たちの経験を生かしてほしいと、ぜひこれを伝えてくださいというようなあのメッセージがありまして、何かこう私たちこう災害が起きると、こう被災した方たちのために何かしなくては、それもとても大事なんですけれども、そこから私たち自身が何を学ぶかっていうところも同時に大事になってくると思います。
ね、思いを受け継いでいって、はい、万が一に備えていく、ポジティブに、ね、考えていくことも口調大事ですね。
とても大事ですね。防災のためのですね、避難所訓練、まあ、どうしてもあの高齢者の参加率が高くて、肝心の若者の参加率がとても低いっていうことがあり、実際にはですね、救出をしたりですね、あの重いものを運んだりという時に若い人の参加は不可欠なわけですね。そういう時にやはり若い人も含めて一緒に語り合うことができる、まあ、こういうあの視点というのはとても大事だと思いました、
うん、でそれこそこのカタログのパンフレットにも記載があるように、サレジアン国際学園世田谷の生徒さんたちが防災の宝探しに行ってみたっていう、備蓄できそうなものを発見せよっていう欄にも、うん、チーズだったりゼリーだったりのど飴だったり、うん、またシリアルとかそういったシリアルバーっていうのも本当新たな発見だなと思いました。
ありがとうございます。これはですね、私も一緒にあのちょっと引率で行ったんですけれども、一緒にこうワイワイ話しながら、やはりこれが美味しそうだねとか長持ちするねとか、うん、あのおばあちゃんのために買っていこうとか、あの生徒とこう話が非常に盛り上がりまして、一人で考えてるとこうちょっと暗い気持ちになってくるんですけれども、うん、誰かと一緒に考えるって素敵だなと。でこう一人暮らしの方も多いと思うので、この冊子を手に取ってこう一緒に考えてるようなあの空気が出せるといいねということで、このページを生徒と一緒に考えました、
うん、ね、ぜひね、あの備蓄品を選んでいるときは連想ゲームみたいにこれがあったらいいななんていう想像も広がりますっていうなんかね、コメントも書いてあるので、ぜひこのカタログを持って皆さんもぜひね、あの備えていただけたらと思っております。ご紹介させていただいたパンフレット、災害時おうち生活のヒント、どうしたらいいの在宅避難は、区内の全世帯全事業所に配布もされましたが、区のホームページにも掲載をしておりますので、ぜひご覧ください。また後半では防災カタログとポイントなどお話を伺いたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。
はい、
今日は災害時の在宅避難と区が配布を予定しております防災カタログギフトとポイントについてお送りをしています。ゲストには区内大倉にあるサレジアン国際学園世田谷中学高等学校教諭の京百合子さんをお迎えしています。京さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前半でご紹介させていただいたパンフレット、災害時おうち生活のヒント、どうしたらいいの在宅避難について伺ってもまいりましたが、京さん、こう制作された過程でこのパンフレットに思いを込めたかと思うんですが、どんな思いを込められたんですか？
まずは防災のこう心のハードルを下げたいということが一番にあります。であとはですね、在宅避難という言葉を実は私初めて聞いたときになんかちょっと変な感じがしたんです、在宅で避難ってどういうことだろう、避難っていうとどこかに行くことじゃないか、私自身もそう思ってました。でも実際はこう避難ということはこう安全を確保する、ですので火災や津波が迫っていればどこかに行くことも避難、でもその場に留まることで安全が確保できるならそれも避難で、そのうちの一つが在宅避難ということなんですけども、やはりこうなんとなくこう違和感があるということで、おうち生活のヒントという、おうち生活という言葉を使ってちょっとこう在宅避難の固いイメージ、なんか難しいイメージをこう覆したいなということで、これはもう生徒が考えてくれたタイトルなんですけども、とてもいいなと思って皆さんと一緒に選びました。
やっぱり区長、災害が起きた時ってどうしようと思うと思わず避難しなきゃっていう風に感じたりするので、
今京先生おっしゃるように避難っていうと、例えば避難所に行くのもまあ避難ですし、それから少し遠くの親戚とか子どもとか縁故者のところに、これ縁故避難っていう風に言いますけども、ただ在宅っていうとその自分の家なんで、そのもともといたところに避難っていうのがちょっとそぐわないなって感じがあるとすれば、まあ、在宅サバイバルなのかなと、はい、要するに生き残っていく、そして家にいて生き残るっていうことが、まあ、本来伝えたい趣旨ですよね、
うん、でまさにその在宅サバイバル、どう生き抜くか、そして予防するのかっていうところで、この災害時おうち生活のヒント強3で、本当まさに災害が起きた時にどう動くのか、お家が安全な時はお家にいよう、また災害時はトイレに注意など、いろんなポイントがあるんですよね。ぜひどんなポイントがあるのか教えていただけますか？やっぱりトイレなどは切実ですよね。
そうですね、本校でも最初に着目したのがトイレ問題でした。これもやっぱり宮城の方たちから一番苦労したのがトイレだったよって聞いたので、絶対にこれは欠かせない、外せない問題だなということで、でも皆さん意外と気づいてない、あとはちょっと恥ずかしいので話したくないなっていう、そこがハードルになっていることもあるので、こういった冊子をヒントに、本当に自分に必要な備えって何だろうとこう考える、本当にヒントになるといいなというふうに考えています、
ね、区長、まさにその災害時のトイレ、はい、携帯トイレもそうですし、災害時に役立つものって何だろう、どんなものを備えたらいいんだろうっていうのもやっぱりテーマになりますよね。
そうですね、まあ、そこで世田谷区では8月からですね、防災カタログギフト、カタログといってもそんなに厚いものではないんですが、まあ、厳選してですね、在宅でサバイバルするためにこんなものが必要だよねっていうことをご提案をして選んでいただく、1人3000ポイント、4人家族なら1万2000ポイント、というところで、ちょっと一例を挙げますと、京先生もおっしゃっていた、まずトイレが困る、災害用トイレ各種はもちろんのこと、避難生活用品ではやっぱりラジオ重要なんですね。今テレビあるけどラジオはないってお宅結構多いんですね。 FM 世田谷で世田谷区内の被災状況、はい、あるいは避難所の様子、さまざまな防災情報というよりは被害を受けてこうなってますっていうリアルタイムの情報提供ありますので、ラジオも3000ポイントから6000ポイント、そして、ソーラー充電器で日のある時に電気を蓄えて、スマホなどを充電する、また予防というところでは家具、転倒防止器具など、あるいは感震ブレーカーってありますよね。さらにガラスが飛び散るのを防ぐガラス飛散防止シートとか、また備蓄のところでは、10年保存の水とか各種缶詰、また防災食セットっていうのがいくつかありまして、この中にはアレルギー対応って書かれている、そうやってセレクトされたセットもありますし、ペット用の災害対策のグッズも いくつかピックアップされています。これで全部足りるというわけではないんですね。多分あの1万2000ポイントでも、あこれも必要だな、あこれも本当はあった方がいいなって中で選んでいただくときに、ご家族でお話し合いをして、あじゃ あのもうちょっとこれをきっかけに備えていこうっていうふうに意識をね持ってもらうことが狙いというか、やっぱりそういうことで、考えていこうねっていう区民の方をサポートする企画でありたいと思って準備しています、
うん、はい。
それとあのもちろん在宅サバイバルをお勧めしていますが、うん、避難所の方にもですね、やはりあの床に直接何日も寝るっていうことで健康を害される方が出てくる、うん、段ボールベッドであるとか、プライバシーを確保するミニテント、まあ、家族数人で入れるような、うん、そういうものであるとか、だいぶですね大量にあの今回そちらの備えの方も充実していきます。今回、2024年の令和6年の世田谷区の予算は一応防災をね基軸にした予算になっているので、この企画も合わせてそういった避難所の体制のこれまでなかったものもしっかりあの揃えていきます、
うん、で万が一に備えてということで、ぜひ皆さんにご活用いただけたらと思うんですが、京さん、さあこれからというところでぜひねどういうふうに防災捉えていきたいなというふうに思ってらっしゃいますか。
はい、私はやはり教員ですので、ぜひ世田谷区内の、あの学校にもこの前向きなあの防災、これが広がっていくといいなと思っています。やはりこう子どもたち の前向きな想像力って本当に地域を変える力があります。でその力を学校の防災教育でもあの育てていけるといいなというふうに思ってます。で本校9月に防災訓練をするんですけども、そこでも在宅避難を取り上げて長期的な視点でこう前向きに備えていくことの大切さを改めて生徒と一緒に確認しようと思っています。
ね、区長、本当、はい、世田谷区でもこういった活動を取り組んでいただきたいです。
教先生のおっしゃっているのは大事な前向き その防災、多分ですね子どもたちが小さい頃から防災避難訓練でいうと一斉に外に出て並ぶとかですね、あのなんとなく受け身の感じが印象に強かったりもするかもしれないんですが、実際 の災害現場や避難所においては、特に中学生ぐらいの子たちの発想とか行動とかですね、ものすごく大事なんですね。でいろんなことを考えられるし、大人が呆然としている時にですね、事前にその前向きの防災の意識をきちっと身につけた中学生高校生たちが活躍してくれる、うん、そういう意味ではストレスを緩和したり、あのいろんなね工夫を次々と凝らしていく姿を見せてくれれば、災害からの特に心の立ち直りがね早いかなというふうに思いますので、京先生の実践も手本にしながらですね、区内の小中学校でも広げていけたらいいなっていうふうに思いました。
それこそタラレバを持ってしまったりとか、京、うん、さんの記事拝見したんですけど、うん、で生徒さんに合言葉じゃないですけど、あれでしたっけ、私は生徒の皆さんを避難の時に助けまっていうと何か皆さんきっかけで言ってくださるみたいなところで生徒の皆さん意識づけされてるんですよね。
そうなんです。あの実は先生が頑張りすぎたり、あとはまあ行政もそうだと思うんですけれども、何か私たちが頑張るとなんか守ってもらえるって、こう生徒たちとか皆さん住民の方もそうだと思うんですけども、あなんか守ってもらえるってこうちょっと安心してしまうとこがあります。で本校でもですね、それが一回出てしまったことがありまして、地震が発生してるのに生徒たちがこう身を守らないということが起きました。でその時に非常に私も反省をしまして、で私の思いとしましては、あの生徒たちが学校にいる時だけではなく、下校時かもしれない、卒業してからかもしれない、旅行先かもしれない、どこかで災害に遭うかもしれない、その時にこう自分で考えて行動してほしいということで、思いを込めて合言葉を作りました。その合言葉というのがですね、私が先生は皆さんを守りまというと、生徒たちから千と返ってくるように、こういった合言葉を行っています。でこの合言葉、あのそれを行った後に生徒たちによく言っているのが、でもみんなと一緒に、みんなが守られる地域を作っていきたい、災害を一緒に乗り越えていきましょうという話をしています。
うん、万が一に備えた自己防衛であり、自主性であり、そしてそれが街づくりとしてみんなで支え合える環境になったらいいですもんね。ね、素敵な取り組みだななんて改めて区長思いますね。
そうですね、 まあ、災害の規模とか起き方って全部違うんですよね。で、東京のような都市部で起きた災害としては、あの阪神淡路の大震災がありました。で、まあ、それからだいぶね、耐震基準なんかも強くしていますけれども、能登半島で起きた地震の規模大変大きくてですね、まあいろんなことが起こり得る、まあ、火山の噴火もあるかもしれない。ただこの在宅サバイバルについては、その地震だけではなくて、多分大雪とかですね、大雪もあの外に出れなくなってしまいます。そしてさまざまな異常気象によって交通機関が途絶したりですね、いろんなことが世界中で今起きていますので、ぜひですね、雲を呼びかけますけども、皆さん自身で備えを前へ進めていただきたいなと思います。
ぜひその考えるきっかけにということで、世田谷区のホームページでもダウンロードができます。災害時おうち生活のヒント、どうしたらいいの在宅避難も区のホームページに掲載もありますし、また区報でも今回発表もさせていただいておりますが、世田谷区のホームページに在宅避難につなげるための災害時の備えの支援と防災について考えるきっかけとして、これから全世帯で防災用品のカタログギフトもお送りもさせていただきます。情報ももうすでに、ね、掲載もされておりますので、ぜひ皆様ご注目いただけたらと思っております。さあ今回はお二人にお話を聞かせていただきました。保坂区長京さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は災害時の在宅避難と防災カタログポイントギフトというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。